こんばんは、ひらくです。
こんばんは、三洋蒼天のさえぐさです。
はい、今週も福アジトということでお願いします。
お願いします。
最近ですけどね、サムネイルをちゃんと作ったんで、
見やすくなったよ。
見やすくなったんじゃないかなっていう。
劇的にそのサムネイルって言葉そもそも
LINE で言われてましたもん。サムネ買いたいんで画像借りてもいいですかって聞いたら、サムネって。
いやマジでわかんない。本当に YouTube 自分でやると思ってなかったからね。
まあそうっすよね。
そうそんな言葉なんか知るわけないよね。
うん、だから。はなんでこんなこともわかんないんだよって一瞬だけ思ったサムネぐらい知ってくれやと思ってたけど、
そういうレベルだから。
そうですね、
そういうレベル
で、初歩の初歩です
から、ね、初歩の初歩だから。
はい、というわけで今週もお願いします、う
ん、はい、よろしくお願いします。
はい、今週メールが届いてまして、
うんうんうん、
洋服の失敗談のメールくれってくださいって言ってたじゃないですか、
うんうん、
でまあそれにこう関係するメールが来ておりますので、ちょっとご紹介したいと思います。
おお、
ラジオネーム M93、
うん、
うん、
93年生まれだね、きっとね、
きっとね、
多分ね、
はい、ということは多分僕と同い年ですね、
うん、
はい、ひらくさん、さえぐささん、毎週ラジオ楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の服での失敗ですが、私は服が原因で大学の推薦受験を取り消されました、
うん、
当初私は第一志望の大学を推薦枠で受験するつもりでした、
うん、
私の高校はワイシャツのインナーは白という校則があったのですが、当時少し遅れた中二病を発していた私は固くなに黒のインナーを着続け、
うん、
ワイシャツの第二ボタンまで外し、インナーの黒を覗かせることに至高のかっこよさを感じていました。そして生徒指導の教員がたまたま担任だったこともあり、推薦に値しないと判断され、推薦受験を取り消されてしまいました。しかし腹が立った私は高校3年の秋頃より死ぬ気で勉強に励み、志望していた大学に首席で合格、学費免除になりました、
うん、おお、
ある意味服に救われた経験かもしれません。はい、 PS、
うん、
私は高校まで静岡に住んでおり、中学生から古着を買い続けています。現在東京に住んでいますが、静岡の服屋は三洋蒼天のような終電とも取れるような思いを感じるお店が多いように感じます、
うん、
個人的には東京の服屋より全然魅力的に感じております。長文失礼いたしました。
嬉しいね
嬉しいですね、
非常に嬉しい、
うんうんうん、やっぱりこう静岡はちょっとパッションあるんですかね。
パッションあるだろうね、うん、きっとそういう風にね、
うんうんうん、
まあ、東京に住んでて、うん、まあ、客観的に今静岡のこと見てるだと思うけど、
うんうん、
まあ、うちのお店に来てくれたことがあるかはちょっと分かんないけど、
うん、
まあね、そういうのをなんとなく感じ取って、まあ、インスタとかさ、そういうのからでも感じ取ってくれてるっていうのは、うん、彼きっとねめちゃくちゃいいやつだ
よそこに着地するめちゃくちゃいいやつだよ、
めちゃくちゃいいやつであることは間違いないっていう分析ができた、う
ん、じゃあ
最後の文章で
分かりました。皆さん最後にこの文章めちゃいいやつだと思われるんで、
いいやつっていうことになる
んですよ、うん、やっぱ静岡の古着屋さん楽しいのかな、うん、服屋さんとか。
そうなんだろうね、そういう風に言ってくれてるってことかね、うんうんうん、
はい、まあ、というわけなんですけど、
うんうん、
はい、すごいですね、制服を着崩してきて、
うんうんうん、
その推薦受験を取り消されるっていうのをなかなかない経験だと思いますね。
まあそう、まあ普通はちょっと聞かない話だよね、
うん、
まあでも確かにさ、うん、その多少やっぱ着崩してたじゃん、自分の学生のこと、うん、学生生活考えてさ、
うん、
まあ、その学校がね本当に風紀が厳しくて、うんうんうん、そういうのがあったのかもしれないけど、まあ多少着崩すよね。
まあね、
そりゃね、
うん、そうね、やっぱね第一ボタンは絶対開けるし、
そうそうね、そうね、
いや、なんなら 調子乗ってやっぱ第2話開けちゃう。
え、何、開くは何、ブレザー派だったの？
あ、ブレザー、ブレザー、
ブレザー、ブレザーか。
そうそうそう、うんうんうん、もう常にだからスラックスと白シャツ、うん、でネクタイとかちょっと緩く ね、
う
ん、そうね、やっぱり ね、
そうね、
したいっすよね。
だってもうそのさ狭いさ、うん、範疇でしかさアレンジできないわけじゃん、うん、結局そりゃするよね。
するするする。しかもこのやっぱり部活の先輩がやっぱやってるから
やりたくなる
よ。そうそうそう、憧れるし、憧れてやっぱやりたくなる。
うんうんうん、なかなかそう考えると厳しいね、
うん、
この
だって白、インナーが白って決まってて、
うん、
でそのインナーを黒にしてたと。
大したことじゃない、
大したこと
じゃ
ない
すごい大したことじゃないよね。
うん、まあでもね、確かに第2ボタンまで外してこうインナーの黒を覗かせるっていうのを、うんうん、まあ、確かにちょっとかっ、
うん、
こうワイルドでかっこいいですよね。
まあね、まあね、
知ってます、まあ、あの俺の高校の当時も、
うん、
あのインナーのシャツを違う色にしてたりしたんですよ、
うんうんうん、
あの黄色とかさ、
うんうん、黄色、
そうそうそうそう、
黄色だって着るの下に、
そう下に T シャツを黄色の T シャツとか着て、
かっこいいのそれ。
いや、かっこいいのよ。
かっこいいのそれマジで。
当時はかっこよかった。
へ
え。昔の想像するヤンキーとかって赤の T シャツとか下に着てたじゃないですか、ワイシャツの。
はあ、はあはあはあはあ、なるほどね。
だからそれは赤じゃなくてこう黄色とか青とか、
は
あ、緑を着ることによってこうちょっとおしゃれ感が出るというね。
いやもうそれ結構衝撃だわ。ニューウェーブ、ニューウェーブ完全ニューウェーブ。
これやってた。
へ
え。やってたはちょっと嘘だな。
自分はやってない。
自分はやってなかった。
周りがやってた。
周りがやってた結構。
へ
え。そうそうそうそうそうそう。
ちょっと考えられないな。へえ、面白いな。
うん。よくあったな、制服のアレンジは。パーカー着てる人とかもいたし。
うんうんうん。ええー、そんなんいいんだ。
そうそうそうそうそうそう。
あの今ふと思い出したんだけど、うん、制服じゃないんだけど、
うん、
まあ自転車でさ、
はいはいはい、
通ってくる人がほとんどだったんだけど、
はいはいはい、
うちの通ってた高校がで今やってるか分かんないけど、うん、冬の自転車通軍手してた、
うん、軍手、まあ手袋はしてた。
でそれがね、軍手が流行ってたんだよね。
軍手
軍手をその寒さ代わりに軍手するのがめちゃくちゃ流行ってて。
軍手、
これってどうなの、日本、静岡だけなのかな。
軍手
で本当に、
え、軍手1枚、
あのね、いや、あのね、本当に寒くなると軍手を2枚付け、
なんでね
冷静に考えると超わけわかんないけどさ、それがすげえ流行ってた。今思い出したわ。
軍手、チャリ通で軍手か。
チャリ通で軍手する。
へ、
女の子も軍手してた。
女の子も、
女の子も軍手して
た。
これって全国的なやつなのかな。
なかなか不思議な文化な気がするけど
聞いどうなんだろう、そういう、うん、聞いてみたいな、もし知ってる人がいたら
ね、ちょっとお便り欲しいですね。軍手、
そうす、軍手説、
うん、で、あとあれでしょ、あの腰パン世代でしょ。
そう、腰パン世代、完全に腰パン世代。
うん、ギリギリちょっと残ってる腰パン。
へ
ー、あのね、あのズボンのホック、
うんうんうん、
トップのホック外して、
うんうんうん、
でベルトで絞って落ちないようにするっていう着方をしてる人はね、いた。
へえ、ホックを外すんだ。
そうそうそうそうそう。
ああ、そういうこと。う、あ、じゃあ元々の服はジャストサイズなんでしょ。
そうそうそうそう。
だって俺らの時はあれだもん、その制服買いに行く時とかさ、うん、もう要は先輩とかがさ、うん、年上の人たちがでかく着てるの知ってるから、
うん、
通常のサイズよりもでかいサイズで注文した
の。あ、そうなの。
そう、親にまだ成長するからっつって、うん、そんな成長してんだけどもう中学で大体成長しきるじゃん大体、うん、高校そんな伸びる人ってそんないないけど、
ね、うん、
で絶対成長するからって言って、うん、大体ワンサイズはでかい制服
を買う。へえ、じゃあちょっとこうボンタンみたいな感じで入ってたのか。
そう、まあ、極端ではないけど、うん、なんかちょっとさ、チャラい、チャラいっていうか、ちょっとダブっとした感じで、
こうストリートチックか。
そう、そう、ストリートだったんだよね。
あ、そっか、
ちょうどあの俺らが高校の時っていうと、それこそシュプリームとかさ、
あ、
そう、
そこか、エイプとか、そこら辺、
エイプとかで今残ってる、で裏腹系なんだよね。
ああ、なるほどね。だからあれでしょ、 昔の久保塚洋介とか、そこら辺、
そう
ってなるとすごいイメージしやすい。
そうそう、まさにそう。
はい、超かっこいいじゃん。
そうね、なんだ、まだ残ってるブランドだとウィズとか。
ああ、なるほどね。
そう
そこら辺か。
そう、ウィズさ、今ちょっとなんかモードっぽい雰囲気になってるけど、あれもゴリゴリのストリートだからさ、もともとは。
そうなんだ。
その文化が割と強かった
よね。結構あれですね、うん、その当時からあのおしゃれに敏感さ、うん、意外と。
あ、俺はでもまあ曲、まあまあでも一応雑誌とかは見てたかな。
ああ、
まあ、洋服屋さんとかももちろん行ってたけど、うん、まあでもやっぱ静岡、まあ全国的にやっぱりその当時はやっぱストリートがもう最全盛期っていう感じだよね。うん、
そっか。あれとかリーバイスとかもめちゃくちゃ流行ってたりしたのか、昔。そうでもない。
うんとね、
なんか
もうちょっと前なんだよね。
ブーンとかでさ、
あー、ブーンね、懐かしいね
とかさ、あの、うん、こう見たりすると、うんうん、あのリーバイスのこの判別の仕方とか、
うんうん、
すごい昔詳しくやってるじゃないですか。そこの世代ではないのか。
そこの世代ではないかも。
うん
うんうん、それもうちょっと年齢上なのかもしれない。
ああ、
うんうん、
でもちょっとの差なんですね。
そうだね、そうだね、懐かしいな。
本当にあんま服興味なかったからな、あの時。やっぱビームスとかでしょ。
ああ、まあね、セレクトショップの、
セレクトショップの
全盛期なのかもしれないね。
そうそうそうそう。あとはあれ、なんだっけな、ウィゴーとかさ。
ああ、はははは。
あそこら辺もあの時だったんじゃないかなって思う。
そうか、だ多分、うん、昔の B号ってちゃんと古着屋だったんだよ、
う
ん、ちゃんと古着屋だったんだけど、多分開くの、
うん、
時って、うん、要はそのセレクトショップが最前世紀っていうか、うん、そのセレクトショップがオリジナルを出して成功し始めてる時期なんだ、
うん、
要は SPA
だ、ね、ああ、なるほどね。
あの自社生産がそのちゃんとこう成立してきた時期で、
うんうん、
多分 WeGo とかも初めは本当に純粋な古着屋だったんだけど、うん、それがだんだんやっぱさ、自社生産のが儲かるわけですよ、
うん、そうですね。あのコストがすごい抑えられるからね。そうそう、
コストが抑えられるから、うん、あのやっぱだんだんそういう流れにはどうしても会社がでかくなるについてそういう風になってくるんだけど、多分 WeGo もオリジナル商品が少しずつ売れ始めてる時期なんだと思う。
なるほどね。
SPA 期、
あ、
SPA 期、
でもそんな気はする。周りの友達とかもやっぱり、あのビームスとかジャーナルスタンダードとか、
うんうん、
UA とかね。
そうそう、だから ちゃんとさ、その自社の製品がこう一つのブランドとして確立してきた時期なんで、
うん
うん、
しかもその当時も、その当時にさ、アウトレットとか
そうだね
すごくて、
そうだね、
で型落ち品が流れてきてたね、
そうだね、
アウトレットに。
そうね、そうね、
っていう時期でしたね。
そうだね、
うん、
結構破格で買えるんだよね。
そうそう
自社生産してるセレクトショップのオリジナルのアウトレットは結構安く買える。
安かったっすよね、うん、まあ知らないけど、そんなお母さんに買ってもらってたから、
うん、
その時は
っていう時期だね。
うん、
だから、うん、やっぱでもすごいよ、そのちゃんと自社、今までセレクトでやってたりとかっていうところが方向転換して成功してるんだから、
うん、
まあさ、セレクト好きの人とかさ、洋服好きの人とかはさ、
うん、
そんなん買うかよとかって思うんだけど、まあ、
そうですよね、
うん、思うんだけど、実際に企業レベルとして、うん、そのちゃんとその早い段階から売れなくても、うん、売れなくてもこうちゃんと自社のブランドをこうじっくりじっくり育ててきて、今ちゃんと確立してるっていうのは本当にすごいことだよ、うん、
そうですね、
うん、
割とこうやっぱり長い年月を経て、
そう年月を相当かけて
ちゃんと確立しましたもんね。
確立してるからね。初め相当売れなかったと思うよだってデザイナーズの方がかっこいいもん。
そうですよね。
そうノウハウもないわけだし、うん、だからそれに対するちゃんと投資をして、うん、このブランドを育ってきたっていうのは本当にすごい。
そうですね。まあなんで高校生の時とかはそんな感じだったかな。でもやっぱ制服着崩してる方がやっぱかっこいいなと思ってた、
うんうんうん、
あとねよくうちの高校だけかもしれないけど、うん、その時は制服にスニーカー履いてた。
あそれありなの。
ありありあり。
あ風紀的にあり
なの。ありありあり。
それダメだったな。さすがにローファー履いてたわ。
だけどなんかその時にいやここは逆だろうと思って、うん、ずっとローファー履いてた。
はいはいはいはい、はい、なんかさローファー組でしょ。
ローファー組。
ローファーさボコボコにしてさ平たくするの、うん、なかった。
流行ってた。
流行ってたよね。
流行ってた。
超わけわかんない、
ね、もうねかかとベコベコにして
ベコベコにしてなんかせんべいみたいなさローファー
やってた。やってた。
あそれはその文化は残ってる。
残ってんだ。うわ懐かしい。
もうなんかもういかにくたびれさせたら勝ちみたいな。
そうそうそうそうそう。あのね穴開くまで履いたらもう OK みたいな。
OK みたいなね。
うわ懐かしい。
懐かしいね。
でもすごい本当にスニーカーが多かったかな、うん、その時は。
うんうんうんうんうんうん。
だからこの人あれじゃないですか。この一回その推薦取り消されて、うん、そこからのリカバリーすごいですよね。
ああそうだね。リカバリーしたってのは根性あるね、
うん、
なかなかそこでさ、うん、こう再び立ち上がろうとするっていうなかなかパワーいることじゃんね、
うん、
一回失望してるわけだから。
そうそうそう。自分だったらって思うと、
うん、そうだね、うん、そうだね。
やっぱねはぁってなってもう立ち直れないと思う。
そうだね、
うん、すごいですよね。
そうだね、
うん、
立派ですな。
はいはい。ちょっともしもの話なんですけど、
うんうん、
自分のお店が、
うんうん、
大きくなるとするじゃないですか、
うんうん、
で従業員をこう、うん、たくさん雇えるようなお店になるとするじゃないですか、
うんうん、
これ制服あります。
制服欲しいよねかっこいいじゃん。
なんかこれ支給するみたいな。支給っていうかなんだろう、これを着てほしいなっていうの。
なんだろうな。あでもねなんだかんだやっぱ憧れるのは、うん、白衣。
白衣、
うん、白衣。いや要はさマルジェラとかさ、うん、白衣着てるじゃん。
そうっすね。
でやっぱ俺すごい色としてね、うん、色って大好きな色って、うん、一番好きな色白なのよ、
うん、
もう白大好き。
それはもうあれ服の合わせとかが着るからとかじゃなくて、もう
もう白っていう色が大好き。
ああ
こう なんだろうな、こう何でもこう吸収するような色っていうかさ、こう何の色何の合わせでもこう、
う
ん、スッとこいつはなん
そう
っすね、動じないみたいな。
動じないっすね。
動じないじゃん、うん、だからといって黒ほど主張強くないじゃん、
うん、
その感じがすごく好きで、
うん
うん、やっぱ白衣みたいな、 なんかいいのあるかな。白衣なんかメディカル系とかの、うん、例えばそうだな、メディカルの白衣みたいのを制服にして、
うん、
その白衣を着たまま、
うん、
要はフィッティング、
うん、
そのお客さんの洋服とかさ、うん、あの寸法を測ったりとかさ、うん、かっこよくない？
なんかすごい高貴な店な感じしますね。
うん、なんかさそれ着てるだけでなんかさこうちゃんとパキッと見えるような、うんうんうん、まあ、結局でも制服ってそういうことじゃん。
そうですね。
そうこの気分を変える、うん、 一つの道具だと思うし、うん、こう
あとお店の顔ではありますからね、制服
顔だしプライドじゃん、
ね、うんうん、意外とあれなんですね、あのフレンチのワークジャケットとかではないんです、
ね、じゃないね。 俺もう白が好き、
あ
白が好きだから、メディカルそもそも俺メディカルすごい好きで集めてるから。
でもそれすごいわかります、
なんか、ね、ディテールがちょっと雰囲気違うじゃ ん、
うんうんうん、
放ってる、なんでここにこれあんのっていう、うん、なんかワークとはちょっと違う妙なバランス
が
あるところが俺はすごい好きで、メディカルは常に集めるようにしてるから、うん、メディカル着たいなマジでメディカル着たい。
しかもあれいいじゃないですか、あのサイクスさん自体は洋服の医者なわけだから結構コンセプトと合ってますね。
そう合うんだよね。へえ、なんかまああんまりキザになりすぎない感じで、
うん、
こうちょっとロング丈の着たい、うん、
いいっすね、
うん、期待、
うん、ちょっと働く人テンション上がるかもしれないですね。
そうだね、そう
だね、意外と楽しいな、この制服考えるの。
そうだね、
うん、
ちょっとまだ全然そんな気分じゃないけど今から妄想するのは楽しいね、
うん
うん、
だから産業総店で働きたい人は
そうだ、
ね、メディカルを集めといてくれっていう話ですよね。
まあこっちから支給するかもしれないけど、それをもう着る前提で、
もう今のうちからコーディネートして、
今のうちからもうその妄想を働かせといてくださいっていう感じかな
何を横柄に上から偉そうに、
働きたいやつなんていないだろうけど
一人もいないよ、
一人もいないだろうけどね。
だって嫌だもん、三枝さんと仕事するって多分結構嫌だと思う最近、
うん、
いいっすかこの話して、
うん、
いいよ、ま
あ、
全然服関係ないけどいい、
うん、
最近ロボット映画、なんかアイロボットみたいな、なんだっけ、うん、そのウィル・スミスが出てるさ、
あーはいはいはいはいはいはいはい、はい、
そう人工知能が、うん、人間を超えるっていう映画を見たんすよ、
うんうんうんうん、
でなんか今すごいそういうの言われてるじゃないですか。
そうだね、
いつかはこう人工知能が人間を超えて人間を支配する世界が来るんじゃないかって言われてるじゃないですか、
うんうん、
でその映画見て怖えなと思ったんですよ、
うんうんうん、
でなんか最近その人工知能つながりで、
うんうん、
AI スピーカーっていうの、
ほうほう、
知ってます？
知らない。
知らないですか、
うん、
接続して、
うん、
OK ググルって言うと、
うんうん、
反応して、
うん、
はい何ですかみたいな。
へえ。
だから最近よく使ってる機能が OK ググル小粋な音楽流してとかって
言うと、
なんとかのプレイリストを流しますって言って、
すげえ。
そう、あとは電気とか家の電気とかにつないでると、
うん、
OK ググル電気消してって言うと電気消してくれる。
すげえ、
すごいっすよねこれ。
すげえ。
そうで、これね一番多分使える機能だと思うんですけど、
うん、
OK ググル明日7時に起こしてって言うと、
すげえ、
7時にアラームをセットしましたって、
すげえ
言うんすよ。
すごい、
これめちゃくちゃすごいじゃないですか。
すごい、
もうでそれをねだんだん学習してくらしいんですよ。
はあ。
そう
すげえわ。
すごいっすよね。でこれ俺ね YouTube のプレミアム会員に入ってると、なんかこの前クーポンが配られて、
うんうん、
なんか1個タダでくれたんですよ。
マジで？
そう、6000円ぐらいするやつなんですけど、
うんうんうん、
で俺もう最近それがすごい気に入ってて、
うんうんうん、
寝る前に OK ググル明日7時に起こして、
うん、
アラームをセットしました。 OK Google 眠れる音楽を流して睡眠のミュージックを流しますとか言って、鳥がチュンチュンチュンチュンなんかこうさざめきみたいな音楽とか、それでこうやって安眠できるんですよ。でこの前先週かな、先週ちょっと10時ぐらいに起きようと思って、明日はちょっと何もしないようにしようと思って、でも、あのいつものノリで OK ググル7時に起こして、OK ググル7時半に起こしてっつって2個つけといたんですよ。でこう寝て起きた時に目覚まし鳴ってて、ビュービュービュービュービュービューっつって、あーうるさいなーと思って、 OK ググルアラーム止めてって言ってたんですよ。でいつも止まるからそれで、で止まんなかったんですよアラームが。でも何回言っても止まんないの。 OK ググルアラーム消して、バーバーバーバーバーバーバー、 OK ググルアラーム消して、バーバーバーバーバーバー、 OK ググルアラーム消して、バーバーバーバーバーって、やべえこれついにこいつ学習して俺のことを起こしに来てると思って、
うん、あーそういうことね、
そう、うわもう身近にAI が人間を支配しに来てるんだと思ったんですよ。
なるほどね、
怖っと思って、とりあえずふて寝して、怖い怖い怖いと思って、でそれやんで、で7時半にももう一回なんて、で OK Google アラーム消してくれ、ファーファーファーファーファー、やばいなこれ、こうもうこの身近にこういう世界が迫ってきてるんだ、すげえ怖くて、で枕布団の中でこうやって思ってたんですね、怖い怖い怖い怖い怖い、あれ俺今までずっとヘイシリって呼んでた、ヘイシリじゃ止まんないっすよあれ俺ずっとヘイシリアラーム止めてっつって、
シリは iPhone か、
そう iPhone だからずっと止まんなかった。俺その日だけ寝ぼけてて OK Google のところをずっとヘイシリって言ってたの。
はいはいはいはい、
だから止まんなくて俺恐怖してたんですよねっていう話です。
話まあ AI はね、
そう、
まあアパレルにもね確実に侵入してくるの
も、いやいやいや、そう
ですね、もう分かりきってるからね、なんかね前3年前ぐらいかな、どっかのアメリカの大学、ハーバードだったかな、の大学の、まあ、研究結果というか、まあ、論文だね、論文で、AI がその進化することによって、失う仕事ランキング
っていうのが
出てて、その中の2位に、ぬいこ。
そっか、
そう、
そっか、
ぬいこ、
ぬいこか。
ぬいこは
機械でいいってなるのか、
機械で、AI によって、特に工場系だよね、工場系の、LINE でやる仕事の人のことを指してるんだけど、まずぬいこっていう言い方がさ、ちょっとまあアメリカのさアメリカ的な
ちょっとね、
そうちょっと言い方なんだけど、そのまあだなんうんっていう、まあ、実際そういうのが発表されててさ、本当に、まあ、あとサービス業もそうだけどさ、
そうですね、
接客業とかさ、その辺とかもやっぱりかなり影響してくるのはもう 見えててさ、なんていうのかな、
でもあれですよね、そのぬいこさん、ぬいこはやっぱこう LINE でやる人はこう仕事はなくならないでしょうけど、でも服がこう壊れたとか破れたとかで直すのは、
それは無理だね、
無理だと思いますよね、
そうそうそう、だからやっぱり考えなくてもできる仕事はどんどんなくなってっちゃう、ある意味ね、その なんていうのかな、まあ第二次産業革命みたいなことが起きるんじゃないかなと思ってる、そのまあ第一次なんて言わないんだけど、その100年前ぐらいのさ、産業革命 ね、
はいはいはい、
あれはさ、もう工業化によってさ、
汽車とかがね、
そうそうそう、
ね、
工業化に全ての仕事がを工業化することによって生産性を上げて、うん、それによって失う仕事の人がやっぱりたくさん出たと、
うんうん、
まあ、それによって、まあ、得られたこともあるし、
そうですね、
それによって失われたこともあるんだけど、うん、まあ、同じようなことがさ、
うん、
AI の侵入によってさ、確実に起こるだろうなっていう、
そうですね、
ようなことだと思うから、まあなんかね、まあでもだからっつって別にビビる必要はないと思うけど、
うん、
まあそれによってまた新しい仕事も、
うん、
生まれると思うから、
車の運転とかも多分もう AI に任せるとかってなったりしますよ ね、 ね、多分
もう自動運転とかさ、
ね、運転楽しいのに、
うん、楽しいけどね、
うん、
まあでもそういう時代にもう確実に突入してくるから、
そうですね、
まあ、まあ考える仕事を
そう、俺らは考える仕事をどんどん
考える仕事をね、やっぱりちゃんとやっていかないと、うん、こうどんどん時代の波に飲み込まれちゃうんだろうなっていう気はするんで、気をつけてい
きましょう。
そうだね、頑張ろう、う
ん、AI 怖いっすよ
AI。 まあでもなんか逆にすごい差別化になるような気はするけど
ね。うん、逆にこう人でしかできない作業がすごい価値が高まりますよね。
そうそう、価値が高まってすごいクリエイティブ、よりクリエイティブになっていくような気はするし、
うん、
だすごい便利は便利だからさ、
うん
うん、実際ね、
うん、
それによってこう便利になることも実際いっぱいあるから、なんかビビる必要はないかなと思うけど、うん、まあ自分の仕事の仕方とかさ、はやっぱりこうちゃんと差別化できるようには準備して
る、ね、そうですね、
うん、
AI に取られないように、
取られる気全くしませんやってみろよって感じだよ。
古着屋でも AI のロボットがこんにちはっつって、
そうだよ、
はい、
実際
そう、何をお探しですかそうそう、アブアーですかじゃあ身長いくつですか、で身長とかも聞かなくてもいいのか、
そうそうそう、もう
ビーッ
つっ ってもう 3D で要
はそうか、
そうそう、もう今もうアパレル 3D の時代だから、パターンも、
はあ、
そうそう、もうそれでビーッて 3D でパターン取って
か店来なくてもいいもんね、
そうそうそうそうそうパターン取って、体の 3D でパターン取って、はあ、その人に合うサイズ、はあ、洋服がブワーってデータでこう一気に見れるみたいな、それでも本当にそういう時代になると思う。
いや確かに、
うん、本当にそういう時代になると思う。
ヴィンテージもその中にくくられちゃう可能性も全然ありますよね、
うん、いや全然あると思う、うん、うんうんうん、
すげえな、
すげえ
な、怖えわ
全然来る、当然来ると思う、
確かに、
うん、そういうのってでもここ15年とかの間に来るような気するけど、
うんうんうん、
俺らが思ってるより多分早いと思う、
うん、
うん、
そうっすね、だから AI って、
うん、
やっぱりどんどん学んでいくっていうから、
うんうんうんうん、
やっぱり意外とこう接客とかも、
うん、めちゃくちゃ上手くな
って、うまいかもしれない、
達者かもしれない、めちゃくちゃ達者だなこいつみたいな、
それお似合いですよこちらはどうですかって言って、
めちゃくちゃ接客してくるなみたいな、
あの靴からコートまで一着全部揃えちゃうみたいな、ね、意識
みたいな、
そんな時代がね
来るくら
い、そう、俺はエアスピーカーで一瞬怖くなったんですよ、いやこいつマジで俺のことを起こしに来てんなって思っちゃったんですよね
平和な一日だ
平和だった、
平和
だった、本当に、でもあの朝は怖かったけどね、あもう AI にもう支配されていくんだって俺は思っちゃったからというわけで、
うん、
今週いいですか、こんな感じで、
そうだ ね、
はい、
う
ん、いいんじゃない、というわけで今週は短いですけど、
うん、
また来週、
また来週。Thank you.
all our friendships.